御言葉の朗読をいたします。新約聖書にある神の言葉に聞きます。190ページ下の段になります。ヨハネによる福音書第11章45節から57節です。ページは190ページ下の段になります。マリアのところに来てイエスのなさったことを目撃したユダヤ人の多くはイエスを信じた。しかし中にはファリサイ派の人々のもとへ行きイエスのなさったことを告げる者もいた。そこで祭司長たちとファリサイ派の人々は最高法院を召集していった。この男は多くの印を行っているがどうすればよいか。このままにしておけば皆が彼を信じるようになる。そしてローマ人が来て我々の神殿も国民も滅ぼしてしまうだろう。彼らの中の一人でその年の大祭司であったカイアファが言った。あなた方は何も分かっていない。一人の人間が民の代わりに死に国民全体が滅びないで済む方があなた方に好都合だとは考えないのか。これはカイアファが自分の考えから話したのではない。その年の大祭司であったので予言してイエスが国民のために死ぬと言ったのである。国民のためばかりでは国民のためばかりでなく散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死ぬと言ったのである。この日から彼らはイエスを殺そうと企んだ。それでイエスはもはや公然とユダヤ人たちの間を歩くことはなくそこを去り荒野に近い地方のエフライムという町に行き弟子たちとそこに滞在された。さてユダヤ人の杉越祭が近づいた。多くの人が身を清めるために杉越祭の前に地方からエルサレムへ登った。彼らはイエスを探し神殿の境内で互いに言った。どう思うか。あの人はこの祭りには来ないのだろうか。祭司長たちとファリサイ派の人々はイエスの居所が分かれば届け出よと命令を出していた。イエスを逮捕するためである。日曜日の朝ごとにヨハネによる福音書を読み続けてきました。何回かにわたって、そして今日11章の終わりにたどり着きました。この11章、ヨハネによる福音書の第11章はラザロのよみがえりの出来事を伝えています。神殿墓に葬られていたラザロが主イエスのラザロ出てきなさいという大きな叫び声によって死の中から墓の中からよみがえらされたという出来事であります。それがラザロのよみがえりあるいはラザロの復活と呼ばれるこの11章が伝えている出来事なんですが、今日の箇所はこのラザロのよみがえりの出来事というものがもたらしたもの、その結果というものが一体どういうものであったかということを伝えております。45節には死んでいた人が墓の中から出てきたのを目撃した、ユダヤ人の多くがイエスを信じたとございます。そして46節にはしかし中にはファリサイ派の人々のもとへ行きイエスのなさったことを告げる者もいたとございます。つまり信じる者と信じない者とにがいた。多くの者はイエスを信じた。しかし中には信じない者もいた。そういうことであります。同じ出来事を見て同じ言葉を聞いても人間の反応というのはいつも全く同じというわけではありません。そして分かれるということが起きます。それはこうして礼拝で聖書を読む説教の言葉を聞くということにおいても同じです。信じるものと信じないものというものが起きちゃうわけです。 しかしもうちょっと今日そのことの中で考えてみたいことがあるんです。それはここに信じた人たちってあるんですが、この人たちは信じてよかった、でもずっと信じたのかっていう問題があるんです。この先もずっと信じ続けることできたんですかってことなんです。ここで信じた人とあるのは、彼らはどうやって信じたのかというと、丁寧にここには45節にはこう書かれているんです。イエスのなさったことを目撃したユダヤ人、ラザロが死人の中からよみがえって、包帯ぐるぐる巻きにされて出てきたのを見て信じたってことです。見て信じたってことなんです。実はこれヨハネ福音書のテーマなんですね。ヨハネ福音書が繰り返し語っていることがございます。それは見て信じることで信仰というものと、見ないで信じる信仰というものがあって、神様が私たちにお望みになっておられるのは見ないで信じる信仰なんだということなんです。その一つのとても大事な根拠といいますか、そのことがございまして、このヨハネ福音書の終わりには、主イエスキリストがトマスという弟子に語りかけられた言葉が記されております。ちょうどこのヨハネ福音書の一つの結びの部分であります。20章210ページですが、トマスに対してシュエスの手に釘跡を見て脇の下に手を入れてみなければ私はイエスを信じないと、シュエスがよみがえられた後に語ったトマスに対してシュエスはこうおっしゃっています。信じないものではなく信じるものになりなさい。さらにまた、最後に20章の29節でイエスはトマスに言われたとあります。私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである。これは実はヨハネ福音書のテーマなんです。一つの見ないで信じる者は幸い、見ないで信じる者になりなさい。でここで今日の箇所に戻りますと、信じたと言われている人たちは実はここでは目撃して信じた人たちなんです。ですから信じてよかったなっていうシンプルなお話とはちょっと違うんです。今日の聖書の箇所の仲介書を調べますと、実に多くの仲介書といいますか、ほとんどの仲介書に記されています、引用されています聖書の箇所がありました。それは2章の24節の今度は初めの方ですね。ヨハネ福音書の初めの方の2章の24節 にある言葉であります。エルサレムでシエスがなさった印を見て多くの人がイエスの名を信じたと23節にありますが、24節にはこう続くんです。しかしイエスご自身は彼らを信用されなかった。そしてさらに25節の終わりのところには、イエスは何が人間の心の中にあるかをよく知っておられたのである。この時も人々は見て信じた。でもその人たちを主イエスは信用されなかった。今日の箇所も同じだということです。主イエスは見て目撃して信じる信仰には否定的なんです。そういう中でこの11章ではマルタという一人のこの姉妹の姿は異色を放っています。マルタは主イエスの 私は復活であり命である、あなたはこのことを信じるかと言われて、はい主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じておりますと答えてるんですね。それがこの福音書のちょうど真ん中部分に、この十一章の真ん中部分に、語られております。25節26節27節ですね。十一章のちょうど真ん中でマルタがこういうふうに答えているわけです。これはまだラザロが墓から出てくる前ですよ。墓から出てきてよみがえらされる前に、マルタはまだ見てないのに信じますという告白に導かれているわけです。で、後でちょっとぐらつくんですが、またシエスに励まされてそこにとどまっていくわけですよね。このマルタの姿が実はシエスがお望みになっておられる姿なんです。マルタはシエスの御言葉を聞いて、シエスの言葉を聞いて信じました。まだ見てないうちに。そしてこれが11章の真ん中だということを申しましたが、それだけじゃなくて実はこの福音書の真ん中でもあるんですね、ちょうど。そして最後にももう一度見ないで信じる信仰ということが語られているのがこの福音書なんです。私たちもここに招かれているんです。この目に見え見ないで 目で見ないで信じる、目撃しないで信じる信仰というのは、言い換えるとこの世のいろんな現実に逆らって信じる信仰ということなんです。この世の私たちを囲む現実って厳しいんですよ。死があり病があり、いろんな悲しみがあり苦しみがある。でもその罪と死の現実というものがあるわけですけれども、それに圧倒されそうになっているのが私たちなんですが、でもそういう中で御言葉は信じるということに招いているわけです。見ないで。それが聖書なんですね。そして47節以下には今度はユダヤ人の指導者たちの姿が続いて語られております。彼らもまたある意味では全く表面的に起こっている現象、この世の現実ばっかり見ています。そういう人たちの姿が今度は語られていくわけです。ラザロのよみがえりを目撃したユダヤ人たちの中に、ユダヤ教の指導者たちのところに行って、その自分たちが見たことを、イエスについて見たことを密告する者がいたわけです。告げ口に行ったわけですね。権力者の足をなめに行った。そして最高法院70人議会という、これ議会ですが、それが緊急招集されたわけです。そして語り合われたことが47節以下であります。この男は多くの印を行っているが、どうすればよいか。このままにしておけば皆が彼を信じるようになる。そしてローマ人が来て我々の神殿も国民も滅ぼしてしまうだろう。ユダヤはこの時ローマ帝国の支配下にありました。そしてある程度の自治を認められているだけでした。いわゆる完璧な占領下、属国だったわけです。そしてユダヤ人たちはそのことに非常に大きな屈辱を覚えていて、ローマの支配から解放してくれる救い主が現れることを期待していたわけです。そういう中で死者も復活されさせる力を持ったシエスが登場したわけです。そうしますと、彼らはこのままにしておいたら民衆は皆彼を信じるようになってしまうと。そして何が起こるかというと、ローマへの反逆が起こる。そうするとそこに次に何が起こるかというと、ローマは圧倒的な軍事力を持って自分たちを滅ぼしてしまうに違いない。神殿も町も人々も滅ぼされてしまう。そう彼らは考えたのです。一言で言うと、彼らは非常に現状を見るに悟い、非常に賢い、冷静で頭いいです。 そう思います、私は。そういうこの世の現実を見るマナコを持っている、そういう人たちの姿が描かれているんですね。でも見えているのはこの世の現実。するとそういう言葉が語られた後、その年の大祭司であったカイアファがこんな発言をしたというのです。あなた方は何も分かっていない。一人の人間が民の代わりに死に、国民全体が滅びないで済む方があなた方に好都合だとは考えないのか。一人の人間が死ぬのと国民全体が死ぬのとどっちがいいのか、よく考えてみようということです。このイエスを今のうちに殺す方がいいじゃないかという提案です。イエス一人が死ねば済むことじゃないかって、そうすると国民全体を救うことになると、ここでカイアファ大祭司が言ってるわけです。国民全体と彼は言います。でも気をつけてくださいね。彼が考えているのは決して一人一人の国民全体のことなんかじゃない。彼らは頭いい、賢い。彼らが恐れているのは、計算しているのは、エルサレムの神殿がなくなること。大祭司、つまり自分の働き場がなくなっちゃうこと、既得権益が失われてしまうこと。実は考えているのは、心配しているのは国民のことなんかじゃない、自分たちのこと、神様のことでもない、もちろんない、一人一人の人間のことなんかじゃないんです。これがやり口です。これが政治の堕落した姿であり、これが国を滅ぼしていくんです。私たちの国は経験しました。同じことが起こったんです。あの太平洋戦争の時に重んじられたのは、国体を守るという言葉でした。国に体、国の体を守る、国体を護持するということでありました。国体というのは天皇制と、それを中心とする支配体制を守ることです。そこにあの戦争が起こった原因があったとか、目的があったわけですね。でも国民を守るっていうんです。でも守るのは国体なんですね。沖縄の人たちが口を揃えて言うように、口を揃えて言いますよね。国は、また日本軍は自分たちは守ってくれなかった。彼らは自分自身を守りはしたけど、自分たち自身は沖縄の人間一人一人を守ろうとはしなかった。国民を守るなんて、軍隊が国民を守るなんて嘘だって。これは今も日本で残念ながら変わってないんですね。防衛費2倍になりましたよね、予算で。何のためか、外敵から守るためって言います。外敵から国民を守るため。嘘です。彼ら自分の地位が失われるのは怖いだけです。そのために一人一人の生活が犠牲になってもいい。 でもそうやって国が歩みをするときに滅ぶんです。国はユダヤもこの先、彼らこんなこと言ってますけど、やがてシュエスが、ね、十字架にかかって復活された後、この国は滅びてしまうんですよ。こういう現実がとにかく続いてるんです。日本だけじゃないでしょ、いろんな国で。聖書は知ってるんですよ、こういう現実を。カイアファの言葉は最高法院の人々の思いを一つにします。これまですでに彼らはシュエスに敵意をいただい、抱いてシュエスを殺そうとしていたのですが、ここに来て彼らはお墨付きを得たといいますか、自分の良心に決着をつけるといいますか、辻褄を合わせる、こうなんて言いますかね、そういう論理を得たといいますか、理屈を得たというわけです。そして公的な結論が出されたわけです。シュエスを殺すのは単なる自分たちの憎しみだけのためではない、正しいことのためだというふうに判断したわけです。そしてこの日から両親の呵責から解放された彼らは、53節にあるように、この日から彼らはイエスを殺そうと企んだわけです。そしてさらに55節以下には、さてユダヤ人の過ぎ越し祭が近づいたとありまして、57節では祭司長たちとファリサイ派の人々がシュエスがこの過ぎ越し祭に来るのを今か今かと手ぐすね引いて罠を仕掛けて待ち構えていた様子が語られております。そして暗雲立ち込める中でこの11章は終わっているわけです。これがラザロのよみがえり、ラザロの復活の結果起こったことだと11章は語っております。シュエスが罪と死に支配されているものを自由へと解放し、新しい命に生き返らせてくださるという最大の印、これがラザロのよみがえりの意味するところでした。でもそれがなされたことによって、シュエスを殺すということが、シュエスが殺されるということが決定的なことになったということです。何とも言いようのない皮肉な、そして なんて言いますか、ドロドロしたと言いますか、本当に暗い、事柄がここで語られていて、そうしてシュエスが殺されることになったと言われているのです。ところがそういうことの中で、同時にヨハネ福音書は51節52節に非常に奇妙なと言いますか、不思議なと言いますか、特別なコメントをつけています。これはカイアファが自分の考えから話したのではない、その年の大祭司であったので予言してイエスが国民のために死ぬと言ったのである。シュエスが死ぬことによって国民全体が救われるというカイアファの言葉は予言だったというんです。予言ってのはこれ神様の言葉を語ることです。カイアファは神の言葉を語ったって言い換えてもいいんです。実はカイアファを通して神様が語られているということです。御心をお示しになったということです。もちろんカイアファ自身にはそのつもりは全くありません。大祭司、ユダヤの宗教の最高の指導者の口を通して、その本人が思っても見ないような仕方で神が語られたんです。この時カイアファ自身は彼の言葉の通りイエスを殺害することがこそユダヤの民族を守ることだと思っていた。しかしこの大祭司カイアファの思いを超えて、彼を用いてその御心を神が語られた。神がここで言葉を語られた。それはシュエスお一人が国民のために、国民の救いのために死ぬという御心です。ただそれは どういうことかというと、主イエスが死ぬことによって国民全体が救われるんだということなんですが、それはローマ人からの救いじゃないんです罪と死からの救いなんだっていうことを11章は言ってるんです。主イエスが私たち罪人の代わりに私たちの全ての罪を背負って十字架にかかって死んでくださることによって、私たちを罪と死の支配から解放してくださる、それが神様の御心なんだということです。実はカイアファも彼の言葉を聞いて主イエスを殺すことを決めた最高法院の人々もものすごく賢くいろいろ考えて人間の知恵を巡らしてるんですけど、実は彼らもすっぽり神の計画の中に包まれちゃってるんですよ。悪しきことが行われて、悪しきことが図られてるわけですけど、それが着々と進んでるように見えるんですが、実は神の計画が、神の御心こそが一歩一歩実現しているということです。彼らはみんな神様に敵対して、自分の思うままに自分のことだけ守ろうとし、神様のことも人のことも何一つ考えてないんですけど、実は神の御用に、神のご計画の実現の中に役立つものとされているのであります。これが神のなさり方なんだってことなんです。私たちの目に見える現実っていうのは今も変わらない、やっぱり人間が思うままに振る舞い、神なき力が圧倒的勝利みたいなじゃないですかね。戦争が行われ、人々のいろんな生活は立たず、政治家は勝手気まま、しおかしなことがまかり通り、変なことばっかり、それが私たちの生きている現実です。でも聖書はそういう私たちに今日語りかけてるんです。目に見える現実ばっかり見るなよみたいな目に見える現実を超えて、あなたたちが目を注ぐべきものがあるじゃないか。それが神様のご支配、神のご計画の実現。この世界は神がお作りになり、神が生きて働かれ、神が全てを治めておられる。悪の力がこの世界を治めてるんじゃないんです。そのことを見間違うなってことです。私たちは悩みます、苦しみます、苦しんでますし、途方に暮れてますよね。でもそんな私たちに今日御言葉は語りかけているんです。見ずして信じることに招いてるんです。この神の支配を見ようと。で、私たちはもう一つ神様を恐れないといけないですよね。あれこれいろんな自分の人間的な知恵を巡らして、いろんなことを気抜けようとしますが、そんな人間の企てやそういうものは本当に虚しいんだなって。神に逆らう仕方はダメやなって思いますね。委ねること、神を信じること、失っていませんか。見ずして信じることを失ってませんか。取り戻したいんです、そのことを。途方に暮れるような現実の中で、 見ずして信じることに招かれています。カイアファは言いました。イエスが国民のために死ぬ。カイアファがここで語っている国民というのは紛れもなくユダヤ人のことです。しかし52節にはこうあるんです。国民のためばかりでなく散らされている神の子らを一つに集めるためにも死ぬと言ったのである。散らされている神の子らっていうのは、ディアスポラと言いまして、本来の言葉の意味ではこれは世界中に散らばっているユダヤ人たちのことです。でもヨハネはそういう意味でここで言っていません。散らされている神の子っていうのは全世界のユダヤだけでなく全世界の国民、全世界に生きる人々、そして時代を超えて、場所だけじゃなくて時代も超えて生きる神の子たち、およそ全ての信者たちのことです。イエスを信じる者たちのことです。見ずして信じることの中に生きる人たちです。このキリストによって救われて、このキリストによって生きようとする人たちであります。新しい意味がこの散らされている神の子らに与えられています。ヨハネ福音書の中に、神はその一人子をお与えになったほどによう愛されたと3章16節にありましたが、よとはまさにこの散らされている神の子、いや、およそ全ての人ということです。その散らされている神の子、私たちはそのまだ全貌を見てませんから。でも散らされている神の子は世界中にいて、いつの時代にもいて、そしてここにもいる。それが一つに集められる、そういう幻がここで語られています。そのために主イエスが十字架に疲れた。神はすべての人を愛しておられ、誰一人罪と死の中に滅びることを願われていません。すべての人が罪と死の支配から、暗黒の支配から解き放たれて、自由にされて生きるものとなることを願っておられる、それが神様です。そしてそのために神様は御子イエス・キリストを世に使わされました。そして十字架におかかりになったのです。主イエスの十字架の死は、全世界に散らされている神の子らを主イエスのもとに集めて、主イエス・キリストを頭とする一つの神の民とするためでした。そのことがここで語られております。しかし同時に思うことがあります。一つにする、どういうことかってことです。みんな私たちバラバラです。教会ってバラバラなんです。いろんなところが違う者たちが集まってくるんです。他のなんか団体とかだったら同じ学年とか同じなんていうか、なんか趣味とかね、なんか同じ仲間とか、そういう相性が合いそうだなとか、そういうことで集まってくる。教会違うんです。一つになるために集まるんです。でも違う者たちが違うことの中で集まってくる、集まって生きるのが教会なんです。私が思い出す祈り、お祈りがあるんです。しょっちゅう思い出すお祈りです。カール・バルトという神学者が祈った祈りなんですが、私はこの祈りはとても大事な祈りだと思っています。こんな祈りです。紹介します。礼拝の最初に祈られた祈りなんです。記録されて残されているんです。彼はこう祈ります。主なる神様、あなたは私たちがどのような人間であるかをよくご存知です。 良心の鋭いものもいれば鈍いものもいます。満足しているもの、不満を抱いているもの、確かな信仰を持っているもの、あやふやなもの、実に様々です。確信を持った揺るぎないクリスチャンもいれば慣習上のクリスチャンもいます。心から信じているもの、全く信じていないもの、ありとあらゆる人々がいるのです。ちょっと略しますが、また同じようなことなので、けれどもそのように異なってはいますが、あなたに対し、お互いに対して罪を犯しているという点では、またいつの日か死すべきものであるという点では皆同じです。あなたの恵みがなければ私たちはことごとく失われたものでありますが、あなたの恵みは御子イエス・キリストによって私たちすべてに約束された、約束され与えなくして差し出されているのです。私たちは今ここに集まり、あなたが私たちに語りかけてくださるのを待つことによってあなたを賛美しようとしております。どうかこの目的が成就しますように、あなたの皆によって。こんなお祈りなんです。これ引用したのは、一つになるということか。ここで主イエスキリストによって私たちが一つに、散らされた神の子が一つにされるってことがどういうことかってことを、このお祈りがとってもよく伝えているように思うからです。すべてを包み込む祈りです。いろいろ違った者たちが、罪あるものであり、死すべきものであり、キリストによらなければ望みがないものであることにおいて一つですって、こういう一つが教会に与えられて、違ってていいんですよ。違ったことまで失う必要ないんです。みんな同じになる必要ないんです。でも違ったまま一つにされるんです。そういう恵みがここにございます。そしてそれが教会、そしてここに主なる神様の目的がある。主イエスの十字架の目的がある。主イエスを頭とする一つの神との民となる、それが教会であります。そしてその姿が現れる場所がこの礼拝という場所なのであります。そしてこれは現在進行形です。まだ止まってないんです。閉じられてないんです。集めるというこの行為は、散らされている神の子が一つにされるっていう行為は、神の働きは今もずっと続いている。その中で私たちは生かされております。それが私たちの世界、私たちの人生であります。お祈りをいたします。主なる御神、十一章を読み続けて終わりにたどり着きました。そして本当にここで大切な主イエスの十字架をあなたがお示しくださり、その死が何のためであったかということをお示しくださり感謝いたします。見ずして信じる信仰の中に立たせてください。そしてあなたこそが私たちを罪と死から、このキリストこそが解き放つ救い主であることを信じると今日も告白します。そしてこの方において一つとされますように、イエスキリストの御名によって祈り願います。アメン。